三原市議会だより。副音図書判例。この図書の階層はレベル2です。録音図書判例終わり。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。平成26、2014年2月1日、第35号をお届けします。お届けは朗読録音グループ声の友です。主な内容。平成25年12月定例会、一般質問、常任委員会報告、議決した主な議案、市議会日誌、我が町に望む夢、表紙の写真、糸先にある幻の滝です。たっぷりの水量で水しぶきを上げて落下してくる滝と、緑豊かな周りの風景です。三原市議会ホームページ http://www.citycity.miharo.hiroshima.jp/gikai/議会/index.htm 平成25年12月定例会一般質問市政を問う。今定例会では12月4日5日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス。http://www.citycity.miharo.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。朝平智春議員。責任あるペット飼育を。問い。野良犬、野良猫が増えることに対し、本市としてどのような対策を取ってきたか。答え。本市では、狂犬病予防法に基づき、広島県動物愛護センターと協力し、保護などを行っており、平成24年度では8件12匹、25年度では11月末までに8回実施し、14匹を保護している。保護は、野外で繁殖した野良犬、野良猫が多数を占めている。関係機関と連携を図り、不適切な餌やりなどへの行政指導を行っている。問い。呉市では、不妊・去勢手術の一部が補助されている。本市においてこのような施策を実施する考えはないか。答え。不妊・去勢手術補助は、県内では一市一町で実施されている。全国的にも制度を有している自治体がある。今後、他市の成果などを研究し検討する。問い。ペットの命が粗末にされる状況を減らすため、飼い主が正しい飼い方をしなければならない。本市としてより積極的な啓発活動が必要だと考えるが、見解は。答え。啓発活動について、今後も広島県動物愛護センターをはじめ、関係機関と連携して、責任ある飼育について、一層の市民啓発を行う。写真。 犬小屋の前で首輪につながれお座りをしている一匹の飼い犬です。写真説明終わり。公的施設の命名権の設置を。問い。広島市は市民球場などに命名権を設定し収入を得ている。本市でも実施する考えはないか。答え。ポポロなどの施設の命名権の導入については愛称にも配慮し、地元企業の広告効果や地域貢献の一つの方法としての可能性なども考慮し、新たな財源確保という観点から先進地の事例を参考にしながら制度導入の研究をしていく。柿武子議員。国民健康保険税について。問い。平成24年度の国民健康保険特別会計の決算において5億1300万円の黒字が示された。国などからの歳入の増加、歳出削減の努力もあり、保険給付費が見込みより少なかった。26年度の予算編成に向けて住民の負担を軽減する考え方について。答え。1、財源不足に対しては税率改定で対応する。2、2年に一度税率見直しを行う。3、財政調整基金保有率目標を過去3カ年平均給付費等の 3% 以上とする。今後の財政運営状況を見極めながら26年度以降の税率改定等の検討を行う。税率見直しにおいては慎重に検討していく。問い。26年度以降の税率見直しは上げるか下げるか据え置くかではないか。慎重に取り組みたいとの考えについて市民の生活実態を基本に置いた予算編成を要望する。市における福祉政策について。問い。介護従事者の女性について介護事業所における運営はマンパワーが必要であり、尾道市において介護従事者の女性が単独事業で行われているが、本市における考え方について。答え。尾道市の助成制度については大幅な増床を盛り込むにあたり、介護職員の確保対策として第5期事業計画に限り特別に設けられた制度である。本市は入所系施設定員が県の施設整備目標を超えており、増床計画はないが、今後国県と連携し処遇改善に努める。問い。27年度からの第6期介護保険制度改正について、社会保障と税の一体改革で方策が議論されている。本市の高齢者の実態や介護の状況を市長が把握し、国に対して取り組む見解は。答え。本市では26年度第6期の高齢者福祉計画、介護保険計画を策定する。第5期事業計画までの取り組みを継承発展していく。市として、県市長会、全国市長会を通じて制度改正に関わる要望をしていく。伊藤克也議員。副所入所許可について、希望する保育所入所が困難な状況の解消について。問い。本郷地区の保育所において希望する保育所に入所できない事態が継続して発生している。こうした事態を解消できないで子育て支援の環境整備に取り組んでいると言えるか。もっと真摯に取り組み早期の解決を求める。答え。保育士配置については、4月1日の入所児童数に応じて行い、それ以降の入所希望については、臨時保育士で対応している。4月以降は、保育士の手厚い配置が必要な 3歳未満児の入所希望が多くあるが、必要な臨時保育士が確保できない場合は、他の保育所を案内する場合がある。今後も高まる3歳未満児の保育ニーズに対応できるよう、引き続き待機児童ゼロを維持し、保護者が希望する保育所に入所できるよう努めたい。現在、平成27年度を初年度とする5カ年計画の、三原市子ども子育て支援事業計画の策定を行っており、保育ニーズを調査し、不足する地域には、保育所の新設や認定子ども園化など、ニーズに合った整備等を検討する。利用しやすい保育環境の整備に努めていく。写真。三原市立本郷ひまわり保育所の建物の全景です。写真説明終わり。小学校統廃合計画について、当面する複式学級の解消について。問い。本郷地域の小学校の統廃合が決定するまでの期間、喫緊の課題として、26年度の複式学級の速やかな解消を求める。区域地域では特定科廃の例もあるが、どう対処するのか。答え、統合が決定した学校においては、統合の前年度は複式学級を単式学級に編成できる県教育委員会の制度がある。指摘の事例は、区域地域の羽和泉小学校で、23年度に5、6学年が複式学級となり、かつその翌年は単式学級となることが予想されたため、私費で非常勤講師を措置し、複式学級はそのままで、国語、算数の2教科について、学年単独での指導を行った臨時的な特別措置である。今後、統合前の複式学級の解消については、現在の制度の中でどのような支援ができるか検討していく。井川富夫議員、指導・私有地の管理について、問い、中山間地域では、高齢化・人口減が進み、地域の共同作業が年々できなくなっている。特に、市道、農道、私有地の草刈り等の管理に苦慮している。市道、農道、私有地の維持管理の予算を増やして対応してはどうかと思うが、今後の対応策を聞く。答え、市道、農道の維持管理について多くの要望を受けている。特に道路の草刈り管理は、地域の高齢化が進み、要望が年々増加している。道路の維持管理は管理者である市が行うべきだが、市道、農道のすべての草刈り等を市が対応するのは困難な状況である。地域に対する支援としては、ボランティア保険の加入と燃料費の一部を補助している。今後、草刈りに対する労力の軽減についても検討する。引き続き、地域関係者の協力をお願いする。写真。どうする地域の草刈り。雑草が生い茂った野原です。写真説明終わり。南海トラフによる災害時、避難者の受け入れ体制について、問い、南海トラフ地震による大災害時において、沿岸部では被害が大きいと思われるが、杭・大和地域では比較的被害が少ないと考えられる。本市として近隣遠方からの避難者をどれくらい受け入れることができるのか、また、鳥取県智頭町が行っている疎開保険、一定の保険料をもらい、災害時は避難の受け入れを行い、平常時にはイベントに招待したり、特産品を送って地域の活性化を図る制度、等の避難者受け入れの新しい制度を作ってはどうか。 答え、クイ大和地域での避難者収容可能人数は1万1000人である。災害直後、津波浸水域の周辺は一時的に避難所収容数の不足が考えられるため、北部地域での避難者受け入れも想定している。その後の公営住宅、空き家等を活用した応急仮設住宅への移行等、市全体で迅速・効果的な災害対応が可能になるよう取り組んでいく。疎開保険の事例は、中山間地域活性化地域計画策定の際、情報提供するとともに地域活性化対策の参考にする。寺田元子議員。企業見直しと財政の健全化について問う。問い、市財政運営について3点問う。問い1、県内13市平均よりはるかに多い地方債残高を県平均まで減らすべきでは。問い1に対する答え、県内13市平均は1人当たり51万円で、三原市は64万円だ。今後も繰り上げ償還を活用し、地方債残高の縮減に努めたい。問い2、未着手事業や新規事業は市民目線で再考を。問い2に対する答え、事業の見直しにおいては、市民ニーズや位置づけ、役割など十分精査して行う。問い3、毎年度の市債発行額を50億円以下に抑えるべきでは。問い3に対する答え、今後も地方債の新規借り入れと返済のバランスを図り、地方債残高の縮減に努める。問い、市長はどの事業も市財政と表裏一体だと肝に銘じて行ってもらいたい。過去における大型事業の失敗を教訓に、事業の企画段階から市民への公開合意で進めるべきではないか。答え、地方債残高が非常に膨らんでおり、今後は引き締めも必要だが、一方では夢と希望を与える姿勢もやっていかねばならない。表、県内13市、市民1人当たりの地方債残高、平成24年度決算から。1、庄原市、111万4737円。2、安芸高田市、105万9537円。3、三好市、97万6071円。4、大竹市、72万5563円。5、江田島市、68万4126円。6、三原市、64万789円。三原市の枠が太線で囲まれています。7、府中市、59万1353円。8、呉市、56万1007円。9、廿日市市、47万9229円。10、尾道市、46万9189円。11、東広島市、46万4896円。12、竹原市、35万1285円。13、福山市、33万3949円。表終わり。高すぎる国宝税の大幅引き下げを。問い、4年間に2度の国宝税の大幅値上げが生活を脅かしている。23年度の予算編成時には財源不足が生じ、基金も底をついたように作りながら、決算での黒字は4億4000万円、24年度は5億1000万円の黒字を出しており、市民の信頼は大きく損なわれている。 11月25日には、国保税の1人当たり1万円の引き下げを求める4397筆の要望署名が市長に出された。26年度から大幅引き下げをすべきではないか。特定健康審査の受診率の引き上げには、従来の枠を超えた取り組みが必要ではないか。答え、26年度以降の税率見直しについては、財政状況を慎重に見極め、国や県の動向を踏まえながら、健全で安定した財政運営ができるよう、十分検討したい。受診率向上に向けては、自己負担700円の無料化を検討している。
上則明議員、健康づくりで地域活性化を。問い、元気で長生き、健康で毎日を過ごすことは地域の活性化に欠かせない。運動普及リーダーなどを通して正しいウォーキングの仕方や、各地域の特徴のある名所旧跡、公園や休憩場所などを示したモデルコースなど、安心してウォーキングのできるマップを作成し、健康ウォーキングの普及に取り組み、地域の活性化を図るべきではないか。答え。ラジオ体操とウォーキングの街三原をキャッチフレーズに、平成21年度から運動普及リーダーの育成に取り組んでいる。安全で観光スポットや休憩所があるコースがあると、市外の人にも PR できる。運動普及リーダーの人材育成に努め、ウォーキングの普及推進やコース検討等を行い、安全で楽しめるコースを増やし、多くの市民が体力づくりや運動を楽しめるよう取り組む。写真、ウォーキングで健康づくり。運動公園で正しいウォーキングの仕方を学んでいる人たちの写真です。屋外鳥獣対策について。問い。1. 有害鳥獣対策協力員の配置とモデル地区の指定について。目撃情報や被害状況、捕獲数を把握し、防護柵や箱罠の設置や管理状況など、住民と捕獲隊をつなぐ役割を担う有害鳥獣対策協力員を採用し、効果的な対策をとってはどうか。モデル地区を指定し、一斉捕獲作戦で徹底的に対策を講じ、成果を分析検討し、他の地区の参考にしては、1に対する答え。従来の捕獲対策、侵入防止対策に環境改善対策を加えた集落を主体としたモデル地区を設定し、26年度実施したい。有害鳥獣対策協力員の配置と一斉捕獲については、今後見直す予定の農業振興ビジョンで検討し、効果的な鳥獣対策としたい。問2。大規模イノシシ防護柵設置事業の条件緩和について。個数要件5個以上で柵を巡らせるには、道路や建物などを考慮すると限られてくる。より効果の高い対策にするために条件を緩和しては。2に対する答え。端子事業、一つの市の事業。端子事業で個数要件が5個以上となっているが、国庫事業である鳥獣被害防止総合対策交付金事業の個数要件は3個以上となっている。他の自治体の取り組み状況も調査し、見直しを検討する。農家則幸議員、きれいな三原まちづくり条例について。問い。条例が施行されて2年になるが、公園や道路、河川にはまだまだ空き缶、空き瓶、生ゴミ、犬の糞などが散乱している。市の対応はどうか。答え。 今日まで広報三原安佐祭りでの内輪配布等の啓発活動、啓発看板の設置等を実施してきた。このような取り組みの結果、昨年度と比べてみて、定点調査で吸い殻は 46% 減、瓶・缶は 90% 減、ゴミ全体では 44% 減となっている。今後は環境美化に取り組んでいる個人、団体、事業者、学校などの表彰や講演会を行っていく。問い、環境美化を推進する市民や団体の支援策を検討してはどうか。答え、住民組織が行う道路、河川の除草、清掃時の補助制度については前向きに検討する。教育問題について、問い、小中学校における体験学習について。1、体験学習の教育的意義はどうか。1に対する答え。今日の子どもたちの傾向である、人間関係をうまく作れない、集団生活に適応できない、規範意識の低下、自信が持てない、などを改善していく上で、体験学習は有効である。問2、体験学習の取り組み状況はどうか。2に対する答え。小学校では1泊から3泊の宿泊体験を、中学校では5日間の職場体験を全校で行っている。問3、今後、体験学習の充実をどう図るか。3に対する答え。各学校の教育課程に計画的、意図的に組み込まれ実施されるように一層の充実を図る。問い。市内すべての小学校に制服を導入してはどうか。答え。制服の着用は集団としての協調性や連帯感を高める効果がある。今年度から制服を採用した学校は、みんなで学ぼうとする意識が高まった。落ち着いた教育環境になった、等の状況を聞いている。制服導入は校長判断のため、着用効果については校長会で話した。各学校において、教育の場にふさわしい子どもたちの制服について、保護者との協議が進むことを期待する。体験活動、伝統芸能に取り組む子どもたちの写真があります。北中七議員、空港を活用したまちづくりについて。問い、1、本市は国内国際線を持つ中四国の中心都市として、空港の魅力を最大限に活用することが求められている。本市独自の空港活用振興協議会を結成して、空港のまちづくりを推進してはどうか。1に対する答え。広島空港の活用については、現在、広島臨空広域都市圏振興協議会として、三原市、竹原市、東広島市、大崎上島町、世羅町が一体となって、観光振興に取り組んでおり、この協議会を活用し、まちづくりを進める。今後、議会とも相談をしながら考えたい。問2、市民の交流イベントとして、施設全体を利用して、三原一番スポーツ交流の促進を企画しては。2に対する答え。現在、中央森林公園で行われているスポーツ大会等に、広く市民の参加を周知し、交流の場を提供していく考えである。問3、温泉を活用して飛行機が見える丘に、図鑑即熱の湯場を設け、健康と交流を促進しては。3に対する答え。足湯の設置は、温泉の活用方法の一つであるが、 温泉が冷泉であること、飛行機が見える丘までの距離を勘案すると、新たな投資や運営などの課題も多い。主要県道三原竹原線の進捗状況について。問い。本線の改良事業は、小泉病院前から柿井バス停留所までの区間が長い間停滞している。現在の事業進捗と今後の事業の見通しについて問う。答え。平成16年度から、県道東広島本郷忠の海線の交差点から、三原中心部に向け、延長 2.2km の工事を進め、現在 1.1km の区間を供用している。残る 1.1km については、25年8月に地元の柿井地区に説明し、ルート案に了承が得られたので、用地測量、調査の準備を進めており、26年度の用地買収着手に向けて、地元調整を行う予定である。写真。県道三原竹原線改修工事。小泉病院前。小泉病院前の道路の写真があります。多摩慶三議員。小学校の安心安全な通学路の確保について。問い。文部科学省や警察庁が平成24年5月、通学路での交通事故を防ぐために行った全国公立小学校の通学路緊急点検で、安全対策が必要である通学路が 74,483 箇所に及ぶことが分かった。本市においても148箇所の危険箇所があったと認識している。この調査結果を受けての安全対策への対応状況と今後の取り組みについてはどうか。答え。本市では24年8月に市内全小学校を対象に通学路緊急合同点検を実施した。その結果、カーブミラーやガードレールの設置が必要な箇所や側溝に蓋がないなどの状況を把握している。そのうち現時点で128箇所について対策が完了しており、残りの20箇所は新たな信号機や歩道の設置などすぐに対応することが困難なところもある。引き続き関係者と協議し、安心安全な通学路の確保に努めていきたい。写真。安心安全な登校風景と題して、地域の方たちが旗を持って登校する子どもたちを見守っている写真があります。路線バス利用不便地区における高齢者の移動手段について。問い。本市において9月末で合併後初めて高齢化率が 30% に達した。この数値は年々増加の傾向にある。現在本市には18の路線バスが運行されているが、どの路線も主要道路を走る大動脈路線である。高齢者には使い勝手の悪い路線であり、不便地区のニーズには応えられていない。毛細血管のように細部まで福祉の手が届く市民全体の移動手段の導入についての考えはどうか。答え。地域内の交通手段については、アンケート調査などにより、地域の意見、実情を把握し、利用者のニーズに沿うよう、三原市地域公共交通活性化協議会において十分検討を行った上で導入を決定している。この一つにデマンド交通があるが、地域内交通手段それぞれに一長一短があり、導入を一律に考えることは難しく、先進事例等を広く参考にしながら慎重な検討が必要と考えている。今後も地域の意見と実態を踏まえ、ニーズに応じた 適切な地域内交通手段の選択と導入を行い、移動不便の解消に努めたいと考えている。正田洋一議員。原赤十字病院の産婦人科医療の充実について。問い。三原赤十字病院は、平成25年10月から分娩可能な病院ではなくなった。病院関係者、医師会、市長が課題解決に奔走されていると聞くが、分娩可能な医療体制の整備とその現状について問う。答え。平成2年から常勤医師3名で診療を行ってきたが、25年3月末に1名、残る医師2名も10月末で退職された。本市の分娩の約3分の1を担っていた三原赤十字病院の分娩中止の危機を市は重く受け止め、三原赤十字病院、県と連携し、産科医師の確保に努めてきた。岡山大学への要望活動や、県知事に対して医師確保の要望書を提出した。また、広島県周産期医療協議会へも要望を行った。しかし、産科医師が不足し、より困っているところを優先して取り組むとして、まず他の県域への補充に取り組むとのこと。その中で、三原赤十字病院に、常勤嘱託医師1名を確保され、10月1日からは、分娩は中止のままだが、婦人科診療は継続できることとなった。市内外の医療機関では、三原赤十字病院の分娩中止の影響があるが、東広島医療センター、尾道総合病院への支援を求める取り組みも行っている。今後も県と連携を図り、広島県周産期医療協議会へ医師確保について働きかけていく。問い、産科医師と同様に助産師も貴重な人材であるが、本市として現状を把握しているか、流出の懸念を課題として捉えているか問う。答え、三原赤十字病院では常勤の助産師が10名在籍。現在、助産師外来や産科以外の看護などに従事しており、退職される助産師はいないと聞く。しかし、このまま分娩のできない状態が長期化すれば、退職される助産師も出てくることを懸念されている。三原赤十字病院では、早期の分娩再開に向けて取り組まれている。また、本市としても引き続き、県、三原赤十字病院、医師会と連携して、産婦人科医療の再開に向けて、鋭意取り組んでいく。三原赤十字病院のイラストがあります。目山博道議員。教育条件の整備について。問い。日常の連絡や不審者、災害対応など、学校の安心と安全を確保するために、各教室にインターホンが必要ではないか。答え。新築や大規模改修の際は整備している。未設置の学校は計画的整備に努める。問い。更衣室がなく便宜的に特別教室を使っている学校は、安心と安全の面から問題があるのでは。答え。新築の際には整備している。外部からの遮りが不十分であれば問題である。現状を確認し、必要な対応を行っていく。問い。運輸業では、運転手の体調管理に責任が課せられている。教育委員会や校長にも同じ責任がある。先生が疲れ切って間違った対応をすると、子供の伸びるチャンスの芽を逆に摘むことになる。これは運輸業では事故だ。ベストの状態の先生を配置できないのは、教育の危機であると捉えるべきではないか。答え。 より良い事業を実施するため、大変重要である。書類の簡素化等、業務改善を進めている。今後とも、教職員が子どもと向き合える環境づくりに取り組んでいく。市民提案型共同事業、三原十名山について。問い、利用や紹介は？答え、9月19日に報道関係者に、24日から関係課、三原観光協会において配布、広島県山岳連盟等の関係団体に送られ、現段階では残りわずか。問い、市ホームページからの検索は？答え、市ホームページにある三原市民共同サイト、つなごうネットへの掲載を検討する。問い、共同事業で木原や西野、大和町で散歩道の整備が進められているが、三原市お散歩100コース等サブテーマを定め募集することはできないか。答え、関係団体等の理解が不可欠であり、市の考えだけでは実施は難しく、今後検討していく。問い、パンフレットは1500部しか作れなかったが、健康・食育三原プラン、三原市スポーツ振興計画、三原市観光戦略プランと連携すれば、財源確保や事業の効果増など様々な利点があるがいかがか。答え、市民活動団体等と市の緊密なパートナーシップのもと、一層の連携方法を検討していく。写真、三原十名山のガイドブックの写真があります。谷杉義孝議員、農業振興について。問い、昭和45年から続いている減反政策を平成30年度に廃止すると政府は打ち出した。減反面積を達成した農家に支払われていた個別所得保障の固定部分として、10アールあたり1万5000円が、26年度からは7500円のみとなる。減反廃止による米価急落対策として、転作補助金を増やし、主食用米から飼料用米への生産シフトや、日本型直接支払いで補助金を支払い、所得を増やすとしている。減反廃止による影響は、作りたいだけ作る側と撤退する側に分かれる構図が想定されるが、それにより米価下落が生じた時の耕作放棄地や荒廃農用地による様々な問題に対して、本市の農業振興の考えを問う。答え、米は県内全体で耕地面積の約 45%、農業総生産額の約 25% を占める基幹品目であり、本市においても農業施策の根幹部分である。しかし、米の中長期的な需要動向は低下し、米の1世帯あたりの支出額は10年前より2割減少しているため、今後とも主食用の米の生産を減少させていかざるを得ないという傾向が続く。今後の米政策や TPP など農業を取り巻く情勢を踏まえ、26年度の農業振興ビジョン見直しや米以外の作物による水田の活用を図るため、産地資金を活用した園芸作物を推進し、飼料用米、米粉用米について県や農協と連携を図るなど、経営力強化に向けた取り組みを進める。写真、食い止められるか、荒廃農用地、枯れ草の茂った農用地の写真があります。牧草栽培の定着を。問い、現在 園芸センターにおいて薬草の試験栽培がされ、減反見直しでの転作作物や農業再生の一助になるのではと期待をしている。現状と今後の取り組みを問う。答え。今年度から冬季の試験栽培に取り組んでおり、今後甘草についても取り組むこととしている。現在試行錯誤を繰り返しながら栽培しているが、土地や気象条件によって同じ薬草でも薬効成分が異なることから、採算が取れるかどうか分析が必要であり、26年度も引き続き試験栽培を行う。安藤志保議員、地産地消を進めるにあたっての考えを問う。問い、地産地消の生産・消費とは何が対象であると捉えられているか。地産地消の生産・供給の資源となる自然環境について、三原市環境基本計画の実施進捗、及び今後の見通しはどうなっているか。コミュニティパワー、再生可能エネルギーの導入、推進についてどう考えているか。答え。地産地消には農産物や水産物、木材などに加え、再生可能エネルギーの活用も含まれると考えている。三原市環境会議では、地産地消につながる実践的な活動が行われている。計画で定める重点項目については、平成26年2月開催予定の、平成26年2月開催予定の環境審議会において、進捗状況の報告を行う予定。本計画は29年度までの10年間、残りの期間で重要項目の評価を行い、計画の見直しを含め、次期計画へつなげる。再生可能エネルギーの本市への導入可能性については、他の自治体の導入状況なども勘案しながら検討する。問い、雨の降り方が変わり、セミの鳴く時期が変わった。ツバメやヘビなど前に比べて見なくなった生き物がいる。絶滅する生物は1日に200種にも上る。また東日本大震災では効率の良さと強さは比例しないと分かった。効率が良いと思われていた大規模発電が事故で止まり、大規模な影響を及ぼした一方、天ぷら油などの廃油から BDF を作り、ガソリンなど燃料が不足する中、BDF 社による被災地支援で活躍したなど小さな事例が多くある。こういった変化を踏まえ、環境基本計画見直しに取り組むべきではないか。BDF とは、廃食用油、使った後の食用油、や菜種など植物油からできる燃料。軽油の代わりとなり、自動車などのディーゼル車に利用される。答え、市の最上位計画である長期総合計画が26年度に策定作業を行う。環境基本計画も整合性を図り、見直しに取り組む。写真、三原やっさ祭りで、生活環境課が配布した啓発うちわ、人もタコも住みやすい町三原にと書かれているうちわが裏表2枚写真があります。
公認委員会報告。総務財務委員会。12月定例会付託議案審査。議題120号。三原市職員の給与に関する条例、および三原市水道企業職員の給与の種類、および基準に関する条例の一部改正について、要旨、自宅所有者に支給する住居手当を廃止するため、関係する条例の一部を改正する。議題121号、三原市ケーブルネットワーク施設設置、および
管理条例等の一部改正について。要旨、平成26年4月1日から消費税率が 8% に引き上げられることに伴い、各種使用料等を引き上げるため、関係する条例の一部を改正する。議題122号、三原市立南小学校校舎建設工事、建築主体工事、請負契約の変更について。議題123号、三原市立南小学校屋内運動場、武道館、放課後児童クラブ建設工事、建築主体工事、請負契約の変更について。議題124号、三原市立南小学校、武道館、放課後児童クラブ建設工事、電気設備工事、請負契約の変更について。要旨、24年第6回市議会定例会において議決を得た契約同意案件の議決事項を変更するもので、主な内容は、腰板の設置、掲示板の数の増設等、及び外構工事として発注を予定していた校舎1階玄関ポーチ、渡り廊下等の工事を追加し、合わせて履行期限を26年3月24日に変更するもの。主な質疑の内容。問い。本体工事から外構工事を分けた理由は？答え。外構工事は25年度工事で計画しており、また分離することで市内業者の受注機会の拡大につながるため。問い。外構工事の入札で2回応札者がなかった理由は？答え。建築工事について国、県の工事等が多く発注されたこと、また消費税が上がることから民間の工事も増えており、業者の技術者が不足していることが考えられる。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は建設中の南小学校です。福祉文教委員会12月定例会付託議案審査。議題125号、三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について。要旨、新築される三原市立南小学校屋内運動場の目的外使用に関し、隣接するリージョンプラザとの一体的利用を図り、同施設と整合させた使用料を定めるため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、南小学校屋内運動場の目的外使用に関する料金設定は？答え、屋内運動場については、リージョンプラザのサブアリーナとしての位置づけを想定している。目的外使用の料金は、リージョンプラザを基本とし、南小学校屋内運動場の面積に置き換えて設定した。そのため、学校施設開放の使用料とは料金体系が異なっている。議題128号、三原市障害児通所支援施設の指定管理者の指定について。要旨、三原市障害児通所支援施設、ポポラの指定管理者の指定をすることについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、指定管理者職員の専門性向上のための研修は？答え、県立広島大学の協力のもと、月に1回、市内の民間事業所と合同でケースカンファレンスを実施している。その中で各事例を通じ、 個別の対応方法等について助言を得ながら検討を行うなどしてスキルアップに努めている。議題130号、三原市デイサービスセンター鷺浦の指定管理者の指定について。要旨、三原市デイサービスセンター鷺浦の指定管理者の指定をすることについて議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、デイサービスセンター鷺浦の運営に対する市の支援体制は？答え、デイサービスセンター鷺浦については、厳しい経営環境の中、赤字が続いている状況である。経営改善等、努力されているところであるが、収支を均衡させることは困難な現状がある。支援については、指定管理者から運営費の補助等に関する要望書が提出されており、検討しているところである。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は建設中の南小学校屋内運動場です。生活経済委員会12月定例会付託議案審査。議題131号、三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部改正について。要旨、1. 平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、液状の一般廃棄物収集運搬手数料について、相当額を引き上げるもの。2. 燃やすごみ指定袋に関わる一般廃棄物処理手数料について、45リットルサイズの大袋は1枚あたり45円を36円に、30リットルサイズの中袋は1枚あたり30円を24円に、15リットルサイズの小袋は1枚あたり15円を12円に、それぞれ改定する。3. 旧区位町、旧大和町区域における液状の一般廃棄物収集運搬手数料の経過措置を終了するもの。主な質疑の内容。問い、ゴミの原料化率に増減があった場合、燃やすゴミ指定袋の価格も今後増減するか。答え、全体的に原料化、再資源化を見た上で、国の指針のおおむね3年から5年程度の期間を定めて、効果を検証し考えていきたい。原料化率によっては、燃やすごみ指定袋の価格の見直しはあり得る。問い、他の自治体では、焼却炉の熱量が上がってこないため、重油等を混ぜて燃やしたりしていると聞くが、本市は？答え、現時点では、紙、布類の量が多いため、熱量の不安はない。問い、26年4月から燃やすごみ指定袋の価格を改定するにあたり、清掃費に11億円かかっていること、ごみの原料化対策は清掃工場の長寿命化対策としても検討していることを含めて、市民にもっと周知し、協力してもらうため、数字的な指標を使って啓発活動を行う方がいいと思うが、検討するつもりはあるか。答え、ゴミの原料化対策は市民の理解・協力なくしてできるものではなく、行政が取り組むところもあるが、それ以上に市民との共同で取り組むべき最たる事業だと認識している。周知の方法は今後検討していく。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は燃やすごみ指定袋第45リットルです。 建設都市委員会12月定例会付託議案審査議題134号三原市駐車場設置及び管理条例の一部改正について。要旨、円一町駐車場周辺の市公共施設を利用する者の利便性向上を図るため、及び消費税及び地方消費税の率が引き上げられることに伴い、使用料の額を改正するため、関係条例の整備を行うもの。主な質疑の内容。問い、今回の改正により利便性の向上を図った点は？答え、円一町駐車場の使用料の上限を1日最大800円に設定することや、条例改正によるものではないが、使用料の減免を適用して、周辺の市公共施設利用者に限り、入庫後2時間までを実質的に無料にすることで、利便性の向上を図った。議題135号。こういう水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関する意見について。要旨、松浜地区港湾整備事業による三原市糸崎町千崎のこういう水面埋め立て地の用途変更について、こういう水面埋め立て法の規定により、広島県知事から意見を求められたので、その意見について議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、松浜地区港湾整備事業の港湾計画の変更について、当初は住宅移転用地として計画されていたものが、なぜ交流構成施設用地に用途が変更になったのか。答え、当初は三原バイパス建設に伴う用地買収による住宅移転用地として計画されていたが、社会経済情勢の変化等により、港湾埋め立て事業の進捗が遅れ、三原バイパスの買収及び移転の時期に埋め立てが間に合わなくなった。そのため結果として住宅用地の需要がすでになくなったため、埋め立て地の用途を変更し、大規模地震時に防災拠点となる緑地を整備し、隣接して交流構成施設用地を整備し、平常時における賑わいの拠点としたい。問い、港湾環境整備事業の地元負担金は？答え、一旦事業費の4分の1の地元負担金が発生するが、松浜地区港湾整備事業は、備後地区工業整備特別地域の指定を受けていたため、市町村財政調整交付金として県から全額交付されていた。そのため平成17年度までは負担金の発生しない事業であったが、同地域の制度が廃止されたことにより、平成18年度以降は本市に事業負担金が発生することとなった。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は松浜地区第二校区を現地視察する様子です。市議会日誌、10月15日、決算特別委員会、16日、決算特別委員会、17日、決算特別委員会、議会広報特別委員会、18日、決算特別委員会、22日、議会基本条例実行委員会、11月、5日、総務財務委員会、11日、会派代表者会議、18日から19日、議会広報特別委員会行政視察、22日、議会基本条例実行委員会、26日、 委員長会議、議会運営委員会、会派代表者会議。12月2日、第5回定例会、本会議、開会、議会運営委員会、議会広報特別委員会、議会基本条例実行委員会、4日、本会議、一般質問、5日、本会議、一般質問、6日、議会広報特別委員会、9日、総務財務委員会、10日、福祉文教委員会、11日、生活経済委員会、12日、建設都市委員会、13日、補正予算特別委員会、議会運営委員会、会派代表者会議、議会基本条例実行委員会、16日、議員全員協議会、17日、会派代表者会議、議会運営委員会、議員全員協議会、本会議閉会、24日、議会広報特別委員会、議決した主な議案。平成25年第5回定例会。平成25年度三原市一般会計補正予算。第3号。全員一致。平成25年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算。第2号。全員一致。三原市職員の給与に関する条例及び三原市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例等の一部改正について、三原市立南小学校校舎建設工事、建築主体工事、請負契約の変更について、三原市立南小学校屋内運動場、武道館、放課後児童クラブ建設工事、建築主体工事、請負契約の変更について、三原市立南小学校、武道館、放課後児童クラブ建設工事、電気設備工事、請負契約の変更について、以上5項目について全員一致。三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、三原市立学校設置条例の一部改正について、三原市武道館設置及び管理条例の一部改正について、三原市障害児通所支援施設の指定管理者の指定について、三原市デイサービスセンター渡瀬の指定管理者の指定について、三原市デイサービスセンター詐欺浦の指定管理者の指定について、以上6項目について全員一致。三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部改正について、賛成多数。三原市農業振興資金利子補給条例の一部改正について、三原市火災予防条例の一部改正について、以上2項目について全員一致。三原市駐車場設置及び管理条例の一部改正について、全員一致。公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関する意見について、賛成多数。三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、全員一致。 その他第5回定例会では、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、他1件、TPP 交渉に関する意見書、新聞、書籍等への軽減税率適用を求める意見書、及び専決処分1件を可決し、専決処分5件の報告がされました。研修委員のつぶやき。金剛では12月定例会を中心にお届けしています。しかし、定例会以外に議会では10月に平成24年度決算の審議を行いました。様々な質疑がありましたが、お伝えできないのが残念です。決算の概要は広報三原12月号に掲載されています。ご覧ください。私たち議会広報特別委員会は、より良い市議会だよりを作るため、松坂市、伊勢市に視察研修に行きました。他市の取り組みも参考にしながら、読みやすい広報誌になるよう検討改良してまいります。ご意見やご感想をお寄せください。萩由美子議会広報特別委員力田中七寺田元子平本英二正田洋一萩由美子高木武子市議会だよりは市役所1階ロビー各支所サンシープラザ中央公民館各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファクス 634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第16回。三原市立砂見小学校6年、阿部正也。伝統を受け継いで。砂見小学校には砂見っ子太鼓という宝があります。先輩方から技を受け継ぎ、演奏を続けているのです。先日、東部教育フェスティバルに出場し、砂見っ子太鼓を発表しました。発表順番が近づくにつれて緊張感が増していき、気を引き締めて出番を待ちました。いよいよ本番。舞台から観客席を眺めると、家族全員の顔が目に飛び込んできました。家族が来てくれているという嬉しさとともに、緊張で頭の中がいっぱいでした。僕の掛け声、打ち出しで演奏がスタート。バチを持つ手に汗がにじみ出る。練習通りに、と自分に言い聞かせる。演奏は大成功、100% の力を出し切ることができました。家に帰ると家族は、強弱がはっきりしてて感動したよ、と言ってくれました。僕は正直なところ、自分の役割を果たすことができるかという不安もあったけれど、家族からの一言で、やってよかった、と思うことができました。僕たちは、協力して演奏することで、見る人に感動を与えることができました。そして、仲間と協力し、最後までやりきるということの素晴らしさも感じることができました。1月の行事、ふれあいフェスティバルが僕たち6年生にとっては最後の演奏の場です。伝統の思いを2本のバチにしっかり込めて、砂見っ子太鼓という宝を胸を張って地域の方に披露します。そして後輩たちに心と技をしっかりと引き継いでいきます。写真は砂見っ子太鼓を演奏している子供たちの様子です。三原市立深小学校6年、 奥永千尋、小沢ゆづき。大好きな深町、そして深小。深町のいいところは、町の人同士が強い絆で結ばれているところと、自然が豊かなところです。私は深町が大好きです。人々の温かさと自然の豊かさの中で暮らしていけることは、とても幸せなことだと思います。人がつながっているということは、東北の震災の時に注目された、何か大変なことがあった時に協力してやり遂げることができることだと思います。例えば、私が帰っている時、野菜いるか?と近所のおじさんからよく声をかけられ野菜をもらいます。自分の家でも近所の人に野菜を配ることもあります。また、地域の人を招いての行事などがたくさんあり、大人の人たちは顔見知りで、会うたびに仲が良くなっていきます。もう一つは自然の豊かさです。深町にはたくさんの桃畑や梅林があり、とびきりおいしい実がなります。学校では授業で山に登ることもあります。きっと都会では考えられないのではないでしょうか。山にはいろいろな発見があり、そこにいるだけで冒険している気分になります。もっといい深町にしていくためには、一人一人が深町のことを考えて努力することが大切だと思います。また、私たちの深小学校には自慢できるところがいっぱいです。まず、高学年や班長がみんなに気を配り、登下校の並び方が良いところです。横断歩道を渡るときには、止まってくださった車にみんなで礼をします。次に挨拶がよくできるところです。深小学校には、挨拶大名人がいっぱいいます。挨拶大名人とは、大きな声で名前を呼んで、人より先に挨拶することです。深小学校では、挨拶がいつでもどこでも行われています。それから時間を守ることができることです。5分前には集合したり行動したりしています。だから休憩時間が終わっても残って遊んでいる人や掃除が始まってもしていない人は一人もいません。これってすごいことだと思います。最後に各学年が目標に向かって頑張っていることです。私たち6年生には、積極的という目標があります。行事の準備や片付けは、全員仕事を見つけて積極的に仕事をします。授業中にはもちろん積極的に発表したり、話し合ったりしています。このように、深小学校には、たくさんの自慢できるところがあります。この4つは、当たり前のことかもしれませんけれど、当たり前のことを当たり前にできることが深小学校の自慢です。私たちはこれからも当たり前のことをしっかりやっていこうと思います。写真は自然の中での笑顔いっぱいの子どもたちの様子です。以上で市議会だより、平成26、2014年2月1日、第35号を終わります。お届けは、朗読録音グループ、声の友でした。